こんにちは。今回はあなたが注目しているであろう大宮駅周辺の再開発について、最新の資料をもとに深掘りしていきたいと思います。いやー、大宮駅、埼玉県で一番利用者が多いですし、新幹線も、6系統でしたっけ？乗り入れてて。
ええ、そうですね。
最近の住みたい街ランキングでも首都圏で2位とか、本当になんか注目度が高いエリアですよね。
ええ、まさに。そのポテンシャルをこう最大限に活かそうということで、埼玉市が進めているのが、大宮駅グランドセントラルステーション化構想、まあ、GCS 構想ですね。
GCS 構想？
はい。これ単なる駅の改良にとどまらず、交通基盤とか周辺の街づくり、それから駅機能の強化、これを全部一体で進めるっていう、かなり、野心的な計画なんです。
なるほど。単なる駅じゃない街ごと進化させるみたいなイメージですね。じゃあ具体的に今何がどう変わろうとしているのか、資料から特に大事なところを東口と西口に分けて見ていきましょうか。まずは東口。2022年に大宮門外がオープンしてだいぶ賑やかになりましたけど、そのすぐ隣、大門町三丁目中地区でしたか？ここでさらに大きな動きがあるんですね。
はい、そうなんです。こちらはですね、2025年度に着工して、2028年度に完成を目指しているプロジェクトですね。
結構すぐですね。
ええ。地上21階建て、高さが約100メートルの、まあ、複合ビルです。中にはオフィスとか商業施設、あと銀行なんかが入る予定で。
ふむふむ。
で、特に注目したいのが、低層部のところに緑豊かな広場を設けるっていう点なんです。
あ、広場ですか？
ええ、単にビルを建てるってだけじゃなくて、歩行者のこう回遊性を良くしたりとか、あと災害時の拠点としても機能させようみたいな、そういう意図が見て取れますね。これ最近の都市デザインの、まあ、トレンドとも言えるかもしれません。
なるほど。ビルだけじゃなくて、ちゃんと公共的なスペースもっと。では、一方の西口。こっちもなんかいろいろ動いてる感じがしますね。資料を見ると複数のプロジェクトがこう同時進行してるような。
そうなんですよ。西口はさらにダイナミックで、まず駅に近い第3 B 地区。
はい。
ここでは大宮スカイ&スクエアっていう住宅棟とオフィスとかが入る業務公益棟がつい先日2024年の5月に完成したばかりです。
あ、もう完成したんですね。
ええ。タワーマンションの方はもう早々に完売したなんて話も聞いてます。
ええ、すごい人気。
周辺の道路なんかも一緒に整備されたので、駅前の交通も、まあ、少しはスムーズになったのかなと思いますね。
なるほど。出来たてほやほやの建物があると。で、そのお隣、第 3AD 地区。ここでも動きが。
ええ。こちらもですね、住宅タワーとオフィスビルを中心にした複合開発が計画されてます。まあ、古い建物を建て替えて新しく街中ガレリアっていう、屋根付きの通路というか広場みたいなのを作って歩行者空間をもっと良くしようっていう狙いですね。
ガレリア、おしゃれな感じですね。
ただこちらはですね、当初の計画からちょっとスケジュールが見直されているという状況のようです。
なるほど。まあ、いろいろありますよね。そして、駅から少し離れたところ。旧市営駐車場を使ってた桜木駐車場用地活用事業、通称桜木 PPJ。 これはなんかすごく個性的ですよね。これも最近2025年の4月に着工したばかり。
まさにそうなんです。ここは商業施設とかオフィスだけじゃなくて、フィットネスジムとか、なんと結婚式場まで入る五等構成の計画です。
結婚式場まで？
ええ、大宮ウェルビングステーションっていうコンセプトを掲げていて、2027年の春に完成予定です。
ウェルビーング。
で、特に面白いなと思うのが、大宮って鉄道の街じゃないですか。
ああ、そうですね。歴史がありますよね。
その歴史を踏まえて、鉄道車両を展示する電車広場っていうのが計画されてるんですよ。
へえ、電車広場。それはちょっと見てみたいですね。
ええ、新しい開発の中に、ちゃんと地域のアイデンティティみたいなものを、こう、取り込もうっていう試みは、非常に興味深いなと思いますね。
いやー、面白い。こういう個別のビル開発もすごいんですけど、駅全体の機能アップ、これも GCS 構想のこう重要な柱になってるんですよね。
その通りです。構想の中には、駅の中に新しい東西自由通路、これを整備することとか、あと東武の打線、まあアーバンパークラインですね、あの大宮駅のホームを増やして上場化、つまり駅舎をホームの上に置く計画も含まれています。
なるほど。
これが実現すると、東西の行き来とか乗り換えの利便性がもう格段に向上するはずなんですね。通勤とか ちょっとした移動がかなり楽になるんじゃないかなと。
それは大きいですね。具体的な利便性アップにつながると。これだけ大きな開発がどんどん進むと、経済的な効果とか、そういうのもかなり期待できそうですね。
間違いなくそうでしょうね。新しいオフィスができれば、いろんな企業の誘致とか、新たな雇用にもつながりますし。魅力的な商業施設ができれば、市外からも人を呼び込んできて、街全体の活気につながるでしょうし。不動産の価値なんかも、特に駅の周りは、こういう動きを受けて、さらに注目度が高まっていく、そういう傾向が続くと見られますね。
なるほど。
住みたい街としてのそのブランド力が、さらに強化される。そういうふうに考えられます。
なるほど。単に便利になるだけじゃなくて、街のこう性格自体も変わっていくような、そんな可能性を感じますね。というわけで、大宮駅周辺、まさに交通の要衝っていう役割に加えて、ビジネス、商業、文化、そして住まい、いろいろな機能が集まる中心地へと大きく進化を遂げているその真っ最中だということですね。特に、いくつかのプロジェクトが完成する2028年頃、その頃には、今とはまた全然違った東日本の玄関口としての姿が見えてきそうですよね。
ええ、そう思います。ただ、これだけの変化っていうのは、もちろん利便性とか経済効果みたいなポジティブな面も大きいですけど、一方で街の風景とか雰囲気、人の流れ、そういうものをこう根本から変える力も持っているわけですよね。
そうですね。そこで最後に、あなたが少し考えてみるテーマとして、こんな問いを投げかけてみたいんです。これだけ大規模ですごく近代的な開発が進んでいく中で、大宮がもともと持っている鉄道の街としての歴史とか、あるいはこれまでの街が醸し出してきたなんかこう独特の雰囲気みたいなもの、そういうものって今後この新しい都市の景観とどうやって共存してどう生かされていくんでしょうかね。この視点も持ちながらこれからの変化を見つめていくと、大宮の未来像がより立体的に面白く見えてくるかもしれません。